佐藤春夫作スペイン犬の家。夢見心地になることの好きな人々のための短編。フラテ、犬の名は急に駆け出して、ひづめ鍛冶屋の横に折れるキロのところで私を待っている。この犬は非常に賢い犬で、私の年来の友達であるが、私の妻などはもちろん、大多数の人間などよりよほど賢い、と私は信じている。で、いつでも散歩に出るときには、きっとフラテを連れて出る。やつは時々、思いもかけぬようなところへ自分を連れて行く。で、近頃では、私は散歩といえば、自分でどこへ行こうなどと考えずに、この犬の行く方へ黙ってついて行くことに決めているようなわけなのである。ひづめ鍛冶屋の横道は、私はまだ一度も歩かない。よし、犬の案内に任せて、今日はそこを歩こう。そこで私はそこを曲がる。その細い道はだらだらの坂道で、時々ひどく曲がりくねっている。俺はその道に沿うて犬について、景色を見るでもなく考えるでもなく、ただぼんやりと空想にふけって歩く。時々空を仰いで雲を見る。ひょいっと道端の草の花が目につく。そこで私はその花を摘んで、自分の花の先で匂うてみる。なんという花だか知らないが、いい匂いである。指でつまんで、くるくると回しながら歩く。するとフラテは何かの拍子にそれを見つけて、ちょっと立ち止まって、首をかしげて、私の目の中を覗き込む。それを欲しいという顔つきである。そこでその花を投げてやる。犬は地面に落ちた花をちょっと嗅いでみて、
なんだ、ビスケットじゃなかったのか、
と言いたげである。そうしてまた急に駆け出す。こんなふうにして私は2時間近くも歩いた。歩いているうちに我々はひどく高くへ登ったものと見える。そこはちょっとした見晴らしで、打ち開けた一面の畑の下に、遠くどこの町とも知れない町が、雲と霞との間からぼんやりと見える。しばらくそれを見ていたが、確かに町にそういない。それにしてもあんな方角に、あれほどの人家のある場所があるとすれば、一体どこなのであろう。私は少し腑に落ちぬ気持ちがする。しかし私はこの辺一帯の地理は一向に知らないのだから、わからないのも無理ではないが。それはそれとして、さて、後ろの方はと注意してみると、そこはごくなだらかな傾斜で、遠くへ行けば行くほど低くなっているらしく、何でも一面の雑木林のようである。その雑木林はかなり深いようだ。そうして、さほど太くもないたくさんの木の幹の反面を照らして、正午に間もない優しい春の日差しが、ニレやカシや栗や白樺などの画成したばかりの爽やかな葉の隙間から、煙のように、また匂いのように流れ込んで、その幹や地面やの日陰と日向との加減が、ちょっと口では言えない種類の美しさである。俺は この雑木林の奥へ入っていきたい気持ちになった。その林の中はかき分けねばならぬというほどの深い草原でもなく、行こうと思えばわけもないからだ。私の友人のフラテも私と同じ考えであったと見える。彼は嬉しげにずんずんと林の中へ入ってゆく。私もその後に従うた。約一丁ばかり進んだかと思う頃、犬は今までの歩き方とは違うような足取りになった。気楽な今までの万歩の態度ではなく、折るような忙しさに足を動かす。鼻を前の方に突き出している。これは何かを発見したに違いない。ウサギの足跡であったのか、それとも草の中に鳥の巣でもあるのであろうか。あちらこちらと気ぜわしげに行き来するうちに、犬はその行くべき道を発見したものらしく、まっすぐに進み始めた。私は少しばかり好奇心を持って、その後を追っていった。我々は時々、交尾していたらしい梢の野鳥を驚かした。こうした早足で行くこと30分ばかりで、犬は急に立ち止まった。同時に私は、戦艦たる水の音を聞きつけたような気がした。一体この辺は泉の多い地方である。犬は耳を干渉らしく動かして、2、3軒引き返して、再び地面をかぐや、今度は左の方へ折れて歩み出した。思ったよりもこの林の深いのに少し驚いた。この地方にこんな広い雑木林があろうとは考えなかったが、この具合ではこの林は2、300丁部もあるかもしれない。犬の様子といい、いつまでも続く林といい、俺は好奇心でいっぱいになってきた。こうしてまた2、30分間ほど行くうちに、犬は再び立ち止まった。さて、わっ、わっ、というふうに短く二声吠えた。その時まではつい気がつかずにいたが、すぐ目の前に一軒の家があるのである。それにしても多少の不思議である。こんなところにただ一つ人の住みかがあろうとは。それが炭焼き小屋でない以上は。うち見たところ、この家には別に庭というふうなものはない様子で、ただ唐突にその林の中に混じっているのである。この林の中に混じっているという言葉は、ここでは一番よくはまる。今も言った通り、私はすぐ目の前でこの家を発見したのだからして、その遠望の姿を知るわけにはいかぬ。また、おそらくはこの家は、この知性と一とから考えてみて、さほど遠くから認められようとも思えない。近づいてのこの家は、別段に変わった家とも思えない。ただその家は、草屋根ではあったけれども、普通の百姓家とはちょっと趣が違う。というのは、この家の窓はすべてガラス戸で、西洋風なこしらえ方なのである。ここから入り口の見えないところを見ると、我々は今、多分、この家の背後と側面とに対して立っているものと思う。その角のところから二方面の壁の半分ずつほどを覆ったツタカズラだけが、いわばこの家のここからの姿に、多少の風情と興味とを備え占めている装飾で、他は一見ごく筆朴な、こんな林の中にありそうな家なのである。 私ははじめ、これはこの林の番小屋ではないかしらと思った。それにしては少し大きすぎる。またわざわざこんな家を建てて番をしなければならぬほどの林でもない。と思い直して、この最初の認定を否定した。ともかくも私は、この家へ入ってみよう。道に迷うたものだと言って、茶の一杯ももらって、持ってきた弁当に我々は我々の空腹を満たそう。と思って、その家の正面だと思える方へ歩み出した。すると、今まで目の方の注意によって忘れられていたらしい耳の感覚が働いて、私は流れが近くにあることを知った。先に戦艦たる彗星を耳にしたと思ったのは、この近所であったのであろう。正面へ回ってみると、そこも一面の林に面していた。ただここへ来て一つの奇異なことには、その家の入り口は家全体の釣り合いから考えてひどく贅沢にも、立派な石の階段がちょうど四基だもついているのであった。その石は家の他の部分よりもなぜか古くなって、ところどころ苔が生えているのである。そうしてこの正面である南側の窓の下には、家の壁に沿うて一列に、時を分かたず咲くであろうと思える赤い小さなバラの花が、我が物顔に乱れ咲いていた。そればかりではない、そのバラの草むらの下から、帯のような幅で、キラキラと日に輝きながら水が流れ出ているのである。それが一見どうしてもその家の中から流れ出ているとしか思えない。私の家来のフラテはこの水をさもうまそうにしたたかに飲んでいた。私は一別のうちにこれらのものを自分の瞳へ刻みつけた。さて、私は静かに石段の上を登る。ひっそりとしたこの辺りの世界に対して、私の靴音は静寂を破るというほどでもなく響いた。私は、俺は今、隠者か。でなければ、魔法使いの家を訪問しているのだぞ。と、自分自身に戯れてみた。そうして、私の犬の方を見ると、彼は別段変わった風もなく赤い舌を垂れて尾を振っていた。私はコツコツと西洋風の扉を西洋風に叩いてみた。中からは何の返答もない。私はもう一遍同じことを繰り返さねばならなかった。中からはやっぱり返答がない。今度は声を出して案内を請うてみた。依然何の反響もない。留守なのかしら、空き家なのかしら、と考えているうちに私は多少不気味になってきた。そこでそっと足音を盗んで、これは何のためであったかわからないが、バラのある方の窓のところへ立って、そこから背伸びをして中を見回してみた。窓にはこの家の外見とは似合わしくない立派な品の黒ずんだエビ茶にところどころ青い線の見えるどっしりとした窓掛けがしてあったけれども、それは半分ほど絞ってあったので部屋の中はよく見えた。珍しいことにはこの部屋の中央には、石で掘ってできた大きな水盤があって、その高さは床の上から二尺とはないが、その真ん中のところからは水が湧き立っていて、水盤の縁からは普段に水がこぼれている。そこで水盤には青い苔が生えて、その付近の床、 これもやっぱり石であった。は、少し湿っぽく見える。そのこぼれた水が、バラの中からキラキラ光りながら蛇のように抜け出してくる水なのだろうということは、後で考えてみてわかった。私は、この水盤には少なからず驚いた。ちょいと異風な家だとは、先ほどから気がついたものの、こんな遺体の知れない仕掛けまであろうとは予想できないからだ。そこで私の好奇心は一層注意深く、家の内部を窓越しに観察し始めた。床も石である。何という石だか知らないが、青白いような石で、水で湿った部分は美しい青色であった。それが無造作に、切り出した時の自然のままの面を利用して並べてある。入り口から一番奥の方の壁に、これも石でできたファイアプレイスがあり、その右手には棚が三段ほどあって、なんだか皿見たようなものが積み重ねたり並んだりしている。それとは反対の側に、今私が覗いている南側の窓の三つあるうちの一番奥の隅の窓の下に、大きな素朴のままの裸の卓があって、その上には、何があるのだか、顔をぴったりくっつけてもガラスが邪魔をして覗き込めないから見られない。おや？待てよ。これは、もちろん空き家ではない。それどころか、つい今の先まで人がいたにそういない。というのは、その大きな卓の片隅から、水差しのタバコから出る煙の糸が非常に静かに二尺ほどまっすぐに立ち上って、そこで一つ揺れて、それからだんだん上へ行くほど乱れて行くのが見えるではないか。私はこの煙を見て、今まで思いがけぬことばかりなので、つい忘れていたタバコのことを思い出した。そこで自分も一本を出して火をつけた。それから、どうかしてこの家の中へ入ってみたいという好奇心が、どうも抑えきれなくなった。さて、つくづく考えるうちに、私は決心をした。この家の中へ入っていこう。留守中でもいい。入ってやろう。もし主人が帰ってきたならば、俺は正直にその訳を話すのだ。こんな変わった生活をしている人なのだから、そう話せば何とも言うまい。かえって歓迎してくれないとも限らぬ。それには今まで二厄介にしていたこの絵の具箱が、俺の泥棒ではないという証人として役立つであろう。私は虫のいいことを考えてこう決心した。そこでもう一度入り口の階段を上って、念のため声をかけて、そっと扉を開けた。扉には別にジョーも降りてはいなかったから。私は入って行くと、いきなり二足三足後すだりした。なぜかというに、入り口に近い窓の日向に、真っ黒なスペイン犬がいるではないか。顎を床にくっつけて、丸くなって居眠りしていたやつが、私の入るのを見て、ずるそうにそっと目を開けて、のっそり起き上がったからである。これを見た私の犬のフラテは、うなりながらその犬の方へ進んでいった。そこで両方しばらくうなり続けたが、このスペイン犬は案外柔和なやつと見えて、両方で鼻面を嗅ぎ合ってから向こうから尾を振り始めた。そこで私の犬も尾を振り出した。さて、スペイン犬は再び元の床の上へ身を横たえた。私の犬もすぐそのそばへ、 同じように横になった。見知らない同性同士の犬と犬とのこうした和解はなかなか得がたいものである。これは私の犬が怨霊なのにもよるが、主として向こう犬の寛大を称賛しなければなるまい。そこで俺は安心して入っていった。このスペイン犬はこの種の犬としてはかなり大きな体で、例のこの種特有のふさふさした毛のある大きな尾をくるりと尻の上に巻き上げたところはなかなか立派である。しかし毛の艶や顔の表情から押してみて、だいぶ老犬であるということは、犬のことを少しばかり知っている私には推察できた。私は彼の方へ接近していって、この当座の主人である彼に会釈するために、敬意を表するために彼の頭を愛撫した。一体犬というものは、人間がいじめ抜いた野良犬でない限りは、寂しいところにいる犬ほど人を懐かしがるもので、見ず知らずの人でも親切な人には決して怪我をさせるものではないことを経験の上から私は信じている。それに彼らには必然的な本能があって、犬好きと犬をいじめる人とはすぐ見分けるものだ。私の考えは間違いではなかった。スペイン犬は喜んで私の手のひらをなめた。それにしても一体、この家の主人というのは何者なのであろう。どこへ行ったのであろう。すぐ帰るだろうかしら。入ってみると、さすがに気がとがめた。それで、入ったことは入ったが、私はしばらくはあの石の大きな水盤のところで貯立したままでいた。その水盤はやっぱり外から見た通りで、高さは膝までぐらいしかなかった。縁の厚さは二寸くらいで、その縁へ持ってって、また細い溝が三方にある。こぼれる水はそこを流れて、水盤の外側を伝うてこぼれてしまうのである。なるほど。こうした地勢では、こうした水の引き方も可能なわけである。この家では必ずこれを日常の飲み水にしているのではなかろうか。どうもただの装飾ではないと思う。一体この家はこの部屋一つきりで何もかもの部屋を兼ねているようだ。椅子が皆で一つ、二つ、三つきりしかない。水盤のそばとファイアプレイスと、それに各に面してと各一つずつ。どれもただ腰をかけられるというだけに作られて、別に手の込んだところはどこにもない。見回しているうちに私はだんだんと大胆になってきた。気がつくと、この静かな家の脈拍のように時計が分秒を刻む音がしている。どこに時計があるのであろう。濃いカバ色の壁にはどこにもない。ああ、あれだ。あの、例の大きな卓の上の置き時計だ。私はこの家の今の主人と見るべきスペイン犬に少し遠慮しながら、卓の方へ歩いていった。卓の片隅には果たして、窓の外から見た通り、今では白く燃え尽くしたタバコが一本あった。時計は文字盤の上に絵が描いてあって、その玩具のような趣向がいかにもこの部屋の半野蛮な様子に対照をしている。文字盤の上には一人の貴婦人と、一人の紳士と、それにもう一人の男がいて、その男は一秒間に一度ずつ、この紳士の左の靴を磨くわけなのである。バカバカしいけれども、その絵が面白かった。その貴婦人のひだの多いささべりのついた大きな裾を地に引いた具合や、 シルクハットの紳士の頬ひげの様式などは、外国の風俗を知らない私の目にも、もう半世紀も時代がついて見える。さて、かわいそうなは、この靴磨きだ。彼は、この平静な家の中の、そのまた中の小さな別世界で、夜も昼も、こうして一つの靴ばかり磨いているのだ。俺は、見ているうちに、この単調な普段の動作に自分の肩が凝ってくるのを感ずる。それで時計の示す時間は1時15分。これは1時間も遅れていそうだった。机には塵まみれに本が5、60冊積み上げてあって、別に4、5冊散らばっていた。何でも絵の本か、建築のか。それとも地図と言いたい様子の大切な本ばかりだった。表題を見たらばドイツ語らしく、私には読めなかった。その壁のところに原色刷りの海の額がかかっている。見たことのある絵だが、こんな色はウィスラーではないかしら。私はこの額がここにあるのを賛成した。でも、人間がこんな山中にいれば、絵でも見ていなければ、世界に海のあることなどは忘れてしまうかもしれないではないか。私は、帰ろうと思った。この家の主人には、いずれまた会いに来るとして。それでも、人のいないうちに入り込んで、人のいないうちに帰るのは、なんだか気になった。そこでいっそのこと主人の帰宅を待とうという気にもなる。それで水盤から水の湧き立つのを見ながら一服吸いつけた。そうして私はその湧き立つ水をしばらく見つめていた。こうして一心にそれを見続けていると、なんだか遠くの音楽に聞き入っているような心持ちがする。うっとりとなる。ひょっとすると、この普段にたぎり出る水の底から、本当に音楽が聞こえてきたのかもしれない。あんな不思議な家のことだから。何しろ、この家の主人というのは、よほど変わり者に相違ない。待てよ。俺は、リップ・ヴァン・ウィンクルではないかしら。帰ってみると、妻はババアになっている。ひょっとこの林を出て、慶村はどこでしたかね?と百姓に尋ねると、え?慶村?そんなところはこの辺にありませんぜ。と言われそうだぞ。そう思うと。私はふと早く家へ帰ってみようと変な気持ちになった。そこで私は戸口のところへ歩いて行って、口笛でフラテを呼ぶ。今まで一挙一動を注視していたような気のするあのスペイン犬は、じっと私の帰るところを見送っている。私は恐れた。この犬は今までは二輪に見せかけておいて、帰ると見て、わっと後ろから噛みつきはしないだろうか。私はスペイン犬に注意しながら、フラテの出てくるのを待ちかねて、大急ぎで扉を閉めて出た。さて、帰りがけにもう一遍家の内部を見てやろうと、背伸びをして窓から覗き込むと、例の真っ黒なスペイン犬は、のっそりと起き上がって、さて、大机の方へ歩きながら、俺のいるのには気がつかないのか。ああ、今日は妙なやつに驚かされた。と、人間の声で言ったような気がした。はてなと思っていると、よく犬がするようにあくびをしたかと思うと、私のまばたきした間に、やつは五重格好のメガネをかけた黒服の中老人になり、大机の前の椅子に寄りかかったまま、 悠然と。口にはまだ火をつけぬタバコをくわえて、あの大型の本の一冊を開いてページを食っているのであった。ポカポカと本当に暖かい春の日の午後である。ひっそりとした山の雑木原の中である。